宝物。福志以降。人生はマラソンであるとよく言われる。長い道のりも一歩一歩進んでいくことで必ずやゴールにたどり着く。スタートに立つ前の高揚感はさしずめ生まれたての赤子の微笑み。レース中盤は沿道の応援を浴び、まるで自分が主役になったのではと錯覚する一人舞台。青春の若さゆえの強さと同じである。ゴール直前の足が鉛のように動かず、自己犠牲と過去の栄光を追回する時間はまるでもう一つの人生があったのではないかともがく初老期。そして最後に待つ安堵のゴール。うまく例えたものだ。今私は弱い60を過ぎ、レースの折り返しを回ったところである。私には毎日の日課がある。日課といえば聞こえは良いが、実は病に伏せ今は施設に入居する母がしていた役を代わりにとなんとなく請け負い、やめ時がわからないでいる。毎朝7時30分になると玄関に吊るしてある黄色い交通安全の旗を手に取り、自宅前の2本筋向こうの点滅信号に立ち、小学校に通う子どもたちの登校を見守る旗振りおばちゃんをしている。昨今では共働き世帯も増え、平成の初めのように親が送迎時に家の前で立つ姿も見られなくなり、旗振りも当番化され義務的になってきていることに時代の移り変わりの憂いを感じる。もっぱらリタイア組や地域に思いを寄せる防犯パトロール隊の有志がその役を買っている。秋が深まってきた朝のある日、思いもよらない質問を受けた。交差点は5グループが一定間隔で6年生の班長を先頭に1年生から4年生が列を作り、副班長役の5年生が最後尾となり5、6人ひとまとまりで通過していく。旗振りも5年目を迎えると子どもたちの顔や名前がわかるようになる。その姿を見て、今日は元気ねとか、昨夜は寝るのが遅かったのかななど子どもたちの心に寄り添う。親の顔を知らない分、自由な発想が私を楽しませる。さて今日も子どもたちの様子はいかほどにと思い、立っていると息を切らしながら歩いてくる一人の女の子がいた。班長を追い抜かないようにしているものの勇み足だ。おはようございます。はい、おはよう。いってらっしゃい。グループ全体に声をかけるや否や質問が来た。あたふりのおばちゃん、みーちゃんね、聞きたいことがあるん。おばちゃんの宝物は何？落とし物があったとか、雨が降るか降らないかと天候などを聞かれることはあっても、個人的なことを質問されたのは初めてだった。宝物？おばちゃんの宝物ね。みーちゃんの宝物は何ですかと聞き返した。みーちゃんはお寿司の消しゴム、ピンクのハンカチ、プーさんのぬいぐるみなんやけど、それは宝物って言わんって言われたん。おばちゃん、また明日教えてな。そう言うと、後ろの5年生の子と一緒に前の子たちへ追いつくべく足早に進んでいった。最近名古屋へ転校してきた3年生のみーちゃんは、誰との会話で自分の宝物を宝物ではないと言われたのかもわからないまま、私へ大きな宿題を預けて行ってしまった。思いもよらない少女からの質問に、空を仰ぐ私だけが残された。家に戻り、静まり返ったリビングを見渡した。おばちゃんの宝物は何？さっきの声が頭にこだまする。考えたこともなかった。長年勤めた職場を離れ、 時間が生まれ最初にしたのが断捨離。不要なものを減らし生活に調和をもたらしたつもりだった。いらないものを分別したが、残したものが宝物かと尋ねられるとのらりくらりと講釈をつけてしまいそうになる。その時携帯のアラームが鳴った。8時、連続ドラマを知らせる時間。宝物、もはや物ではないのかもしれない。ふと携帯のアラームボタンを押しながらそう考えた。朝、旗振りの日課からスタートする一日は長い人生の何千何万分の一。これまでの人生、軽快に歩く日も息切れしながら歩く日も決して平坦ではなかった。その毎日の積み重ねが今に至る。好き勝手ができる今こそ宝なのかもしれない。人生を歩み始めた小さなランナーに気づかされたこの答え、みーちゃんには少し難しい答えになりそうだわとほくそえんだ。ポカラの会、松本吟子。